皆さんこんにちは。南共済病院、横浜南共済病院の、横浜南共済病院の脊椎外科を担当しています三原と申します。今日会場に来た時に何名かお知あの顔見知りの方いまして、私の病院は、先代の部長の大成先生、それと今の部長の近藤先生はじめ、特にアテトーゼ型脳性麻痺の患者さんに対して、比較的積極的な治療を行ってきたという経緯があります。一般的にはですね、二次障害に対して、打つ手がないだろうということで、諦めてしまうような風潮があったわけですけれども、その大成先生、もう少し上の秋山先生という先生が、最初に手術治療を始めたんですけれども、とにかくなんとか救う方法はないかということで、これまでにも治療に携わってきました。で、今日は昨年近藤先生がその多分首の固定術ですね、二次障害を防ぐというか進行を予防する、あるいは症状の改善を促すという意味で、固定術っていうののお話をしていただいたと思うんですけども、今日はボツリヌス療法というのについてお話ししようと思います。で、この中にも多分何名かの方は受けられたことあると思うんですけどね、ただ実際にどういうメカニズムでその薬が効くのかとか、危ないんじゃないかとか、どれぐらい負担がかかるのか、あるいは痛みを伴うのか、そういうようなことに対して、正確な情報をお持ちじゃなくて、ただ漠然と怖がってらっしゃる方も多いんじゃないかということで、今日の話の目的はなるべく正確にこの薬について、この治療についてご理解いただくこと、その上で自分が治療を受けるべきかどうか、あるいは他の人に勧めるべきかどうかっていうのを、ご自身の中で考えていただきたいと思います。で、本当にいい部分も悪い部分も包み隠さずお話ししたいと思います。で、まずこの中にいらっしゃる方、多くの方はアテトーゼ型脳性麻痺の方だと思うんですけども、不随運動がどうして起こるか、メカニズムについてはご存知の方多いと思いますけれども、ジストニアの会の方、先ほどおっしゃったのと同じようなメカニズムで、大脳基底核というところの異常が根源にあると言われています。で、その基底核からですね、自然発火といいますか、脳から勝手に筋収縮の命令が出てしまう。で、そうしますと、これが脊髄末梢神経を通って、神経筋接合部、要するに筋肉とのつながりの部分まで、その指令が届いて、それで、意思に反した筋肉の収縮が起こる。要するに、髄性ではない。髄っていうのは、要するに自分の意思で動こうという時に動くのに対して、不随意に動いてしまうのが、この運動の特徴です。で、じゃあ、この首の周囲の不随運動はなぜ困るかということですね。で、軽い人の場合はちょっといつも動いちゃって格好が悪いと思う方いらっしゃるかもしれません。さらに首が痛い、絶えず動くために凝る、あるいはもう少し症状が強くなりますと、肩や背骨がバランスが悪くなって左右非対称な動きをしますので、いろんな動きをするときに不自由感が出る。もう少し困ってくると、今度は発語しづらい、声が出しづらい、当然聞き取る方は聞き取りづらい、コミュニケーションに問題が生じる。それと嚥下ですね、飲み込みがづらい、こういうのも不随運動の弊害として起こってきます。さらに 困るのが、首は骨で支えられてますから、絶えず繰り返す動きによって椎間板とか筋肉あるいは首を支える靭帯、そういうものが普通の方よりも早く傷んできて頸椎の変形が起こっています。これが一般的に言われている二次障害としての頸椎症という病気になります。で、実際に頸椎の変形とはどんなふうなものなのかと、この画像を見ていただいて分かるように、普通のレントゲンを見ていただいてもかなり、骨が変形しております。いますかね、椎体って、背骨の骨の体重を支える骨なんですけども、こういうものがですね全部こう縦長に長くなってきて、こういうところに骨のトゲが出てきていますね。で、多くの方はこういうふうに前かがみの変形をきたしてきます。で、脊髄造影っていう、神経の通り具合を調べる検査をしますと、この方の場合には、造影剤っていうのがここに見えてますけれども、この造影剤がこういうところでぎゅっと狭くなります。スポッと下の方、ちょっと見えづらいところでも狭くなってます。MRI で見ますと、この脊髄っていうの、この黒く映ってるのが脊髄ですけれども、脊髄にすごく圧迫があるのがわかると思います。で、脳性麻痺の方の認知障害の特徴としては、その圧迫部位が1箇所あるいは2箇所に限定せずに非常に広い範囲、この方の場合には1箇所、2箇所、3箇所、4箇所ぐらい圧迫を受けています。ですから非常に広い範囲での脊髄障害が起こりうるということですね。じゃあこの二次障害の予防をどうしたらいいのか、ただ黙って見てればいいのかと、一番最初に取り掛かるのが、いわゆる薬物療法ですね。筋肉の緊張を弱めるようなお薬を使ったり、安定剤のようなものを使うこともあります。ただし、薬物療法は非常に限定的な効果しかないのと、やはり副作用として、頭がぼーっとするとかですね、意欲が出ないとか、そういう弊害が出ます。もう少し強い治療ということになると、今は最近あまり行われてないようですけども、昔フェノールブロックっていうのをよくやられたようです。これは、神経の通過路に、フェノールっていう液を注入することによって、その神経を簡単に言うと壊してしまうんですね。で、これは、有効な場合ももちろんあると思いますが、後戻りができないわけですね。一回、神経を壊してしまった神経をもう一回戻してくださいと。前の方が良かったです。戻してくださいって言われても、これ戻ってないんですね。ですから、そういう意味では、かなり慎重を要する治療ということなんですね。あるいは神経そのものを切ってしまうっていう治療もあります。これも現実に今も行われている治療ですけれども、これもやはり後戻りができない治療です。それと、今度は、腱、あるいは筋肉に対してのアプローチですね。腱を、たくさん動いている筋肉の腱を切ってしまうとか、筋肉の付着部である骨との間を剥がして、その筋肉の収縮が骨に伝わらないようにするというような乖離術。何年か前にここの会でも、そういうシンポジウムをされたということですけれども、筋乖離術っていうのも確かに有効な治療の一つだと思います。ただし、先ほども言いましたように、戻せない治療、もう一回元に戻したいっていう時に、それができないということと、それと、こういうその病気の治療が、いわゆる根本的な治療じゃなくて、 表に出てくる症状だけをなんとか抑え込もうという治療なので、限界があるわけですね。具体的に言うと、大脳基底核っていう先ほどの脳から指令が出た場合に、首をどちらかにこう曲げてしまう、勝手に曲げてしまう動きがあるとしますが、その筋肉を切ったらですね、今度他の筋肉を使って同じような動きをさせようと脳が指令を出すという、そういうふうに言っている人もいます。ですから、ある種、モグラ叩きみたいなもので、一箇所叩いたら他の筋肉が今度は緊張が更新してしまう。実際にそういうことは、こういう筋切り術、筋解離術の後にも起こっているようです。で、そうしますと、筋肉を痛めた分だけ、今度は支える力が弱くなるとか、まあ、そのマイナスの部分がより強く出てしまう。で、さらに、じゃあその根源のところの脳に対して、じゃあ治療しましょうかという試みも、これもある程度昔から行われているようですけれども、大脳基底核っていうのは脳の本当に深いところにあります。ですから、その部分に手術をするのは非常に難しい、あるいは危険を伴うということで、なかなか現実にですね、この手術をやっている人は、数はほとんどいらっしゃらないと聞いています。私も、一人か二人の方だけこの手術を受けたっていう人を聞いたことあります。その方はうまくいったということなんですけども、今はその先生もやってないと、もう引退したということで、実際にどれぐらいそれがなされているのか私も正確には知りませんけども、まあ、決してその安全な治療というわけにはいかないと思います。まあ、それに対して、まあ、この没入術療法というのが注目されるようになってきたんですね。で、まあ、これについては、ある種その先ほどお話したような神経とか筋肉に対して、まあ、表面的にその作用を落とそうということなんですけども、最大の特徴は、その効果が一時的であるということです。で、そもそもじゃあ、そのボツリヌス治療に使うボツリヌス毒素っていうのは何だろう。この、食中毒に、起こす筋肉として、菌として有名なんですけれども、まあ、ボツリヌス菌っていうのが、土の中とか、深い、海の海底とか、そういうところに生息しているそうなんですけれども、その菌から産生される毒素がボツリヌス毒素です。で、一般的には缶詰とか瓶詰とかハム、ソーセージ、魚の発酵食品、そういうものの中に、その菌がいて、菌から産出された毒素が、その食品と一緒に体の中に入るということによって、神経の障害を起こす毒素なんですね。で、今知られているのは A 型から G 型までの7種類の毒素があります。それも神経毒です。で、どこに作用するかと言いますと、神経と筋肉の接合部、あるいは自律神経節というところに作用します。で、そのメカニズムは、神経伝達物質っていう、ちょっと難しい名前なんですけども、アセチルコリンっていう物質があります。その放出を抑制することによって、神経毒の効果を出すということです。で、筋肉が収縮するまでのメカニズムを、考えてみますと、脳から指令が出ます。それで、その指令は脊髄を通って、それから末梢神経を通って、神経終末っていうところに行きます。そこに指令が届くと筋肉が収縮し、やがて骨にその力が伝わって筋収縮のが起こるということですね。で、このボトリヌス毒素は、この神経終末っていうところに作用を発揮します。で、この神経終末っていうのを模式図で見ますと、筋肉との間に少し隙間があります。で、神経終末に 信号が来ますと、アセチルコリン、先ほど言いました神経伝達物質っていうのは、その隙間のを通って筋肉の方に放出されます。その結果筋肉が収縮するんですけれども、ボツリヌス毒素っていうのはその神経終末のところに働いて、そのアセチルコリンっていうその物質がそこから放出されないようにするわけですね。そうしますと筋肉が収縮できない。そのことによって、筋肉の働きを弱めるという治療です。で、この毒素はずっとここについているわけじゃなくて、いずれこれは機能しなくなりますので、その効果がだいたい2ヶ月間ぐらいです。ですから効果は一時的ということになります。で、まあボツリヌス毒素っていうぐらいだから、当然弊害が出るというか悪いことが起こるんですね。まあ中毒を起こすとどういうふうなことになるのかですね。で、まずその中毒を起こす原因としては、先ほど言いました食事で取った食品の中に毒素があった場合に起こす食事性のボツリヌス中毒、それと傷口から入る場合、まあ、これは破傷風なんかと似たようなメカニズムだそうですが、傷から入る場合、それとこれは稀なんですけども、お子さんが同じように食事の中に入っている蛾胞って、まあ、菌を包み込むようなものをそのまま飲み込んで、それで腸の中で毒素を産生する場合、それとこれも成人の、これも稀なんですけども、手術なんかを受けた患者さんなんかが腸管で感染するようなボツリヌスというのがあります。その他に、まあ、気をつけなきゃならないのがこの生物兵器ですね。要するに兵器としてこれを利用しようという人もいて、実際に第二次世界大戦の時にそれを使用しようということで、かなり噂が広がったということだったらしいですね。実際に抗体、抗毒素を、まあ、特定の地域には配布したということもあったそうです。オウム真理教は、サリンの事件の前に、実際に東京都内でこれを撒いたということらしいです。その時は効果がなかったということですけれども、まあ、こういう生物兵器に使われる危険があるから、ここで一つの壁ができちゃったんですね。このボツリヌスを医療用に使おうということに対して、まあ、皆さんが防御を張ったということですね。で、このボツリヌス毒素は、1950年前に、すでにその生成に成功してるんですね。だけども実際に治療に、使われ始めたのが1960年代からだということです。まあ、最初はこの目の斜視の治療ですね。その目のところに打って、斜視を治そうという治療に使われたようです。これは現在保険適用にはなっておりません。あるいはシワ取りですね。これも顔面の細かい筋肉の収縮を弱めることによってシワを取ろう。これも保険適用外です。で、ここは保険に適用されているものとしては、眼瞼痙攣と言いますけども、まあ、まぶたの痙攣を抑えるために使われる。あるいは顔面痙攣ですね。それと、形成射痙。先ほど、頸部ジストニア、ジストニアの会の方がいらっしゃいましたけれども、形成射痙は、日本では形成射痙って呼んでますけれども、一般的に海外では頸部ジストニアというような形で認識されています。まあ、要するに、筋肉の異常緊張による症状です。まあ、こういうものに対して、この毒素が使えるんじゃないかということで、盛んに、最近使われ始めたというところですね。で、今使っているこの毒素は、 アメリカから全部輸入してます。ボトックスっていう商品名ですけれども、実は日本でも千葉県の研究所でこの毒素はすでに生成に成功してまして、ただし厚生省の認可が下りないので、販売に至ってない。ですから日本にはそれなりの技術力はあるんですけれども、現実には今全部輸入でこの薬を使っていることになります。まあ、後で出てきますけども、高いんですね、値段が。で、まあ、毒素ですから、まあ、中毒になって死んじゃうんじゃないかと。それが一番皆さん、多分最初に心配される点だと思うんですけれども、その毒素の致死量はどれぐらいかと言いますと、静脈とか筋肉の中に注射した場合に、まあ、0.09 から 0.15 マイクログラムという量で死んでしまいます。吸入した場合には 0.7 から 0.9 マイクログラム、口から取った場合には70マイクログラムというふうに、これは計算上、猿の実験から計算上そうなっているそうですが、実際に今、モトックスっていう薬で、1バイアル中に100単位入ってますけども、その量が 4.8 ナノグラム。これは 0.0048 マイクログラムっていうことになります。そうするとですね、この量は、吸入して死んじゃう場合の致死量の 0.3% です。口から飲んだ場合の致死量の 0.005% ということで、仮にですよ、この毒素で死にたいという人がいた場合に、これで死ぬにはですね、吸入だと300瓶、飲もうと思うと2万瓶飲む必要があってですね、お金に換えると3000万円と20億円かかるんです。ですから、まあ、そんなにお金出してわざわざこのボトックスで死のうという人はあまりいないと思いますから、それぐらいの危険度のお薬だというふうに認識していただいていいと思います。ただ、生物兵器として使う場合はまた別ですけどね。まあ、今使われている医療用のこの毒素に関しては、それほど恐れる必要はないということがお分かりいただけると思います。で、じゃあ、ボツリヌス療法は実際にどのようにやるかっていうのをご説明しますと、まあ、首にはたくさん筋肉があります。細かい筋肉がたくさん集まっているので、複雑な動きができるようになっています。で、その場合に、まあ、我々が患者さんの状態を観察して、この方のジストニアであるとか、不随運動が、どの筋を主体として起こっているのかっていうのを観察する必要があります。で、まあ、有名な胸鎖乳突筋っていう、ここの首の、頭のすぐ下の、耳のすぐ後ろにある乳幼突起っていうところから、鎖骨とか胸骨についている胸鎖乳突筋っていう筋肉がありますが、この筋肉は主に首を前にお辞儀したりとか、ひねったりとかっていう動きを司っています。首の後ろの方に行きますと、頭板状筋っていう筋肉があります。これは首を後ろに反る、あるいは顎を出すっていう動きをしている筋肉です。それと、肩甲挙筋っていう筋肉があります。これは文字のごとく肩甲骨を引き上げる筋肉ですね。ですから、肩が上がります。あるいは、後ろに、まあ、肩こりの筋肉として有名な僧帽筋っていうのがあります。これはかなり大きな筋肉なんですけれども、首を後ろに反らす、あるいは横に反らすっていうような、機能があります。まあ、こういうことはもうすでに十分わかっているので、実際の患者さんの首の動き方を見て、どの筋が一番この人をとって弊害となっているかっていうのは ある程度観察で分かるということになります。ですから、その菌に注射をするわけです。で、実際に注射している様子を お見せしますと、これはそのボトックスを販売しているアラガンっていう会社からコマーシャルビデオみたいな感じで、出てるビデオですけれども、だいたい1箇所にですね 0.1cc ずつ、まあ溶解の仕方によって違うんですけど10単位ずつ通常入れてます。この注射器が全部で 1cc 入る注射器で、0.1cc ずつ適時場所にこうやって打っていくわけですね。まあ、こういうの見れてやめとこうと思っているかもしれませんけど、非常に細い針を使ってやってます。今私たちが使っているのは26ゲージっていうので、普通の採血なんかに使う針よりもはるかに細い針です。それでもですね、今も見てお分かりのように何箇所も刺すんですよね。だから全部足し算すると結構痛いなって感じの印象になると思うんですが、1箇所だけだったら我慢できるけども20箇所もやられるとちょっと痛いぞというような、まあ、痛さだと思います。で、私たちの病院でこれまでに52人の方にこの注射を施行しました。始めたのが2002年の12月ですから、約5年前から始めてます。で、男性が36人、女性16人、年齢が大体40代の方が多い。で、注射回数ですけれども、平均しますと5回ですね。で、1回だけっていう人が10人、2回、3回、4回ってこうありますけれども、1回だけ10人っていうことは、あんまり効かなかった、あるいは痛いからもうやめとこうっていうのは10人いたということです。で、2回3回の人も、まあ、それほど、長く効果が持続しないとかっていうことでやめた人もいると思いますね。で、10回以上っていう人が11人います。あるいは4から10回は今も続けてる人ですから、まあ大体こうやって続けてる人の比率で言うと、この治療がためになっているという人が大体、まあ、20人から30人ぐらいかなという印象です。合計272回注射しています。金額に数えると結構な金額なのであえて計算しないでおきましょう。で、これまでやってきたこのボツリヌス治療を効けたのか効かなかったのか、これはちゃんと客観的に評価しないと次の世代あるいは他の方に、正確に情報は伝えられないので、この効果を評価したい、どのように評価しましょうかと、まあ、その一つは神経症状、いわゆる手が動かないとか足が動かないとかそういうような症状がどう変わるか、これは一般的によく使われている日本整形外科学会が定めている頸部脊髄症判定基準というのがありまして、こういう17点満点で調べる方法です。皆さんの中にも病院にかかるたびに、お箸で食事できますか、スプーンでできますか、階段上がるときに手すりがいりますかって聞かれるのはこの判定基準の項目にそういうふうになっているからで、その神経の状態を把握するのにこの方法が今のところ一番日本及び世界に広く知れ渡っている方法です。ところが、後でも出ますけども、この JOA スコアって言いますけども、この判定基準はですね、いわゆる脳性麻痺の方々の機能を評価する上には非常に無理があります。もともとお箸で食事ができない人はもう最初のスタートラインから満点ではないわけですね。で、あるいはその手術あるいはこういう治療によって改善した場合のわずかな効果を この判定基準ではほとんど評価できません。その辺に問題があるので、まあ、後で説明しますが、そういう意味で評価法の2番目としてましては、私がこれは分類したんですけども、その統計部のアテトーゼ運動の強度、強さをですね、外から見て評価しましょうということで、5段階に分けてます。まあ、ごく軽度のものから、強くて速いようなものを、まあ、5段階に分類しました。これはまだ論文になったばっかなので、なかなか世間にまでは行き渡ってませんけれども、まあ、非常に簡便な方法なんで、それをぜひ世の中に広めたいなというふうに思ってるんですけれども、こっちは出てますね。はい。ありますね。患者さんにご了解いただいて、ちょっとビデオを撮らせてもらってますけれども、例えば、グレード2、軽度の人っていうのは、これは動かしてくださいって、首、動かしてくださいっていう指示を出してやってもらってますけれども、まあ、それほど強い動きがなくて、肩の高さとか左右対称です。けれども、不随意な筋肉の収縮が見られるっていうのが、この軽度になります。中等度っていうふうになりますと、肩が上がったり、体が少し横にねじれたりっていうような動きが伴います。で、強度っていうのは、これ私が手で押さえてますけれども、要は、我々が手で押さえて、この肩の不随意運動を止めきれるかどうかっていうのを見たときに、止めきれないようなのをグレード4強度というふうにしています。最強度っていうのはですね、さらにその動きに非常に速さがある、一挙にですね、右から左へ、あるいは後屈から前屈に一挙に動いてしまう加速度の強いタイプですね。これがグレード5というふうにしています。このグレード5がまあ、かなり難しい。こういう方に対しての治療は手術の時も難しいですね。なぜグレード4とかっていうのを作ったかと言いますと、これは、まあ、この中に経験された人はいらっしゃるかどうかわかりませんけども、ハローベストって言いまして、ここの辺に櫓を作って、宇宙人みたいな格好して病院の中歩いてる人はたまに見たと思うんですけども、そういう治療に耐えられるかどうかっていうのを見るために、このグレード4っていうのを設定してるんですけども、要はそのハローベストで止めきれないぐらい動いちゃってる人は、それつけておくと危ないわけですね。で、実際に我々の先代の先生がそのアテトーゼの方に手術をする前、する際にですね、手術後同じように首が動いてしまうと危ないので、手術前にそのハローベストをつけた、そういう時代もあったんですけれども、そうするとですね、その頭の骨が折れちゃったりとかして、中から髄液が出てきたりとか、骨が、骨の部分でこうグラグラして、そこでバイ菌が入って感染を起こしたとかっていうのを実際、経験してるんですね。ですから、それに耐えれるかどうかっていうのは一つの大事な目安になるわけです。で、まあ、それぐらいの人はグレード4か5かっていうのになるので、そういう人たちはちょっと注意が必要です。これは後でその効果を見るときにも関係してきますけどね。それともう一つ、首の傾き具合っていうのを評価するのに、チョイスコアっていうのがありまして、それを少し改変したのは、まあ、MT スコアっていうのを作ってるんですけども、要は頭とか首の動き、あるいは、可動域、それと、肩とか体幹の非対称性、そういうのを全部を総合点数にして、まあ、MT スコアっていうのを作ってるんですけども、そういうもので、評価しています。で、じゃあ結果はどうかと。1年以上追跡できた36人の方の、まず、先ほど言いました神経症状がどうだったかと言いますと、ほとんど変わりません。要するに、手の動きが悪く なってきて認知障害が起きてきた。でじゃあボトックス打ったら動くようにな、前みたいに動くようになったかというとほとんど変わらない。歩き方が良くなったか、それも効果ありません。まあほぼ同じと見ていただいていいと思います。ただ悪くもならないんですね。でもその先ほど言った評価法ではそのボツリヌスの効果は少なくとも日正回スコアというものでは反映できないということになります。で、先ほどビデオでご説明したアテトーゼ運動の強度はどう変わるかと言いますと、もともとグレード1って人はほとんどいませんので、こういうグレード2、3、4、5の人たちがそれぞれ、いくらか改善しました。だいたいせいぜい1段階の改善です。で、そうしますとだいたい36人中18人が1段階ぐらい改善したということになります。残りの 50% の方は変わらずです。ただし、このグレード4の人がですね、グレード3になるっていうのはかなり大きな意義があるんですね。その手で抑えきられないぐらいの強い動きの人が手で抑えられるぐらいになるというのは、まあ、ある種効果としてはあったというふうに見なしていいんじゃないでしょうかね。ですからこの部分が私は重要だというふうに思っています。で、首の傾きの具合、先ほど言いましたたくさん項目があった MT スコアっていうので見ますと、まあ、元々の点数が22点ぐらいなのが17点ぐらい、約5ポイントぐらい下がっています。ですから、いくらか首の傾き具合が和らぐということに関しては効果があるということになります。まあ、ちょっと今難しい話ばっかりしているのでちょっと目を休めていただきましょう。休みました。じゃあ次に行きますね。で、今から実際に治療を受けた人たちの聞き具合をビデオを交えてお見せします。で、まあ、代表症例1として43歳の男性です。アテトーゼ型 CP の方で平成12年4月に腕の痛みとしびれが出現しまして、その年の7月に握力低下、歩行障害が出現したために、10月13日に前方後方固定術を受けています。で、術後歩行障害が少し改善し元の仕事に戻れました。しかし、次第に首の筋緊張が更新して、どちらかというと今お困りの主体は首の筋肉がずっと凝った状態であるというのが、まあ、主訴になっている方です。で、この方はまあ、レントゲン上、手術前のレントゲンこんな状態でした。脊髄造影でも何箇所でも圧迫があった方ですが、このように首の3番から7番までの骨を固定しています。で、注射前のビデオはこんな状態ですね。まあ、首がいつも痛いと、筋肉もいつも緊張していると。で、1回目の治療、初回はですね、50単位あるいは60単位って、その割と少量しか使えない決まりがあるのであまりたくさん使えないんですけれども、でも首の痛みは少し和らいだ。だけども、まあ、薬の効き目が切れた2ヶ月後にはまた戻ってしまう。これは2回目の治療の後ですけれども、どうでしょうか。こう首の動きを見ていただくと、 治療する前に比べると、まあ、動きが滑らかになっている感じがします。3つ並べて見てみますと、動いてるの見えるかな、あ、一緒にはこっちに、ダメか、ちょっとこっちのコンピューターと同じ画像にならないんですけれども、これが一緒に同時に見ると分かりやすいかなと思ったんですけども、ちょっとうまく動かなかったので、これでは3回、あ、2回目の後の動きですね。気のせいか表情が和やかなんです。で、最初の時の方が表情がこわばった感じがします。で、この方の経過をこう、まあ、グラフにしてみますと、MT スコアって要するに首の傾き具合を見るスコアはこんな感じで、この人は実はもう16回治療を受けてますけれども、こんな感じのスコアで少しずつ改善しております。アテトーゼの強度もこんな形で最初の時よりもいくらか改善していると。というわけで、今もこの治療を続けてらっしゃると。この方は要は効果がある方で、繰り返して投与している方ですね。次は代表症例の2ですけれども、48歳の男性です。この方もアテトーゼ型の CP の方で、平成10年の4月に四肢のしびれが出現、次第に高地運動障害、指の動きが悪くなって、起立不能になった。平成14年7月に頸椎前方後方固定を受けてます。で、この方は、手術後かなり動きが強くて固定部分の金具が壊れて再手術を受けてます。で、手術後四肢のしびれはやや改善しましたけれども、上下肢の機能の改善はほとんどなかったかと。要するに手術としても改善がほとんど得られてないからです。で、固定術したために頸部の筋肉の異常緊張は、まあ、続いている。ある種余計強いかもしれないという、ね、この方のレントゲンがこんな感じで、今 MRI も先ほどお見せした通りで非常に、厳しい圧迫のある。で、手術を3番から7番までの固定術を受けてるんですけれども、術後2週間でもう金具がこうやって緩み始めて、骨が後ろ側の骨は折れてしまって、それで再手術でより太い金具に入れ替えてなんとか持ちこたえたということですね。で、この方はもう座ってるのがやっとの状態で、それで首も絶えずかなり片方に傾いておりまして、痛みも強いという方です。この人はアテトーゼの強度が5という段階でした。で、この方に初回の治療を受けていただいた後、首の傾きとか痛みともにほとんど変わりません。で、2回目、より多い量を入れた後、まあ、いくらか緊張を和らいで、首の痛みが少し減ったというぐらいの効果です。これも3つ一緒には動かないですよね。ちょっとやってみますね。 まあ、同じような首の傾き具合が続いてます。で、この方の経過を見てみますと、まあ、いくらかスコア改善しますけれども、カテトーゼの動きは5が4に変わったかなというぐらいの効果ですね。ほとんど効果のなかったタイプですね。で、今代表症例2で見ていただいてお分かりのように、カテトーゼの動きの比較的軽い人には効きます。で、グレーの5のようなカテトーゼの運動強度の強い人には 20% ぐらいという効果ですから、かなり限定的な効果というふうに見なした方がいいと思います。グレード2っていわゆる軽症の人はこんなぐらいで、まあ 50% ぐらい弱くなったような感触があるんですね。この差はかなり有意な差です。で、このボツリヌスの効果、じゃあ、たくさん見れば効果があるのかということなんですけども、初回は少量しか使えないので効果があまり出ませんが、2回目、3回目となるとだんだん効果が出てきます。ただ、それ以上は、4回目以降は同じぐらいの効果を維持するのが正規化ということになります。で、じゃあ、手術をした人、してない人、あるいは手術の前後にやった人で効果はどうかと言いますと、手術をしてない人、手術の前後にやった人、手術後にやった人、言いますと、まあ、手術後は比較的効果がいいんですけども、手術の前後にやった人は、あまり効かないんですね。これは、いろんな緊張が強くなっている時期ですね。手術をするというストレスもあるでしょうし、手術の後の首の痛みとか、まあ、リハビリの辛さとかいろんな意味で、緊張が強くなっているので、効果があまり出てないように思われます。で、ここはちょっと大事なんですけども、当初私たちは、この首の治療、二次障害を防ぐには、やっぱり手術が原則だろうと。で、手術をする、うまく成功するために、先ほど再手術になった人もいましたけれども、成功するために何とか手術の前後だけでも緊張を弱めたいと。という目的でこのボツリヌス治療を試みたんですけども、実際には手術時に打った場合の効果は非常に弱いんですね。つまりそれだけの緊張が高まった状態の時には効果があんま出ないというふうに考えた方がいいと思います。で、実際受けた患者さん当初の、まあ、これ5人の方だけですけれども、満足度はどうでしたかと言いますと、80% から 10% っていろいろ開きがあります。で、見ていただくとわかるのはですね、満足度の高い人は、元々の点数が低い人ですね。つまり、アテトーゼの運動が弱い人には満足度が高いということになります。元々の点数、これ、射形、首の周りが強い人は満足度が低いということになります。で、海外で使用されているビデオ、これはジストニアの人に使っているビデオですので、これを見ていただいて、むしろジストニアあるいは軽いアテトーゼの方に対しての効果の方が期待できるんじゃないかと思いますね。動いてないかな。動かない。かなり動きは滑らかになっていると思いますね。で、この治療の安全性については、 先ほどもちょっとお話しましたけれども、まあ非常に少ない量なんです。致死量に対して非常に少ない。現在使える最大量240単位、まあ仮に3本全部使って300単位使用しても、致死量の 1% に満たないということになります。ですから、まあ基本的にはボツリヌス中毒で死ぬことはまずないというふうに思います。ただし、因果関係が否定できない死亡例というのは国内で1例、海外で3例報告されています。国内のものは注射して39日後に自宅でお亡くなりになっていた。で死因については急性心不全だったということになったそうです。しかも直接これが死因になったかというと、かなり今可能性は少ないだろうというふうに思います。ただ副作用はやっぱり気をつけなきゃならないですね。最も多いのは嚥下困難、飲み込みづらいということですね。これはイギリスの報告では約 17% に起きています。で約10日後に出現して、約10日間持続して、それで治っていきますが、注射してから10日目ぐらいからは注意が必要ということになります。私たちで調査した範囲では、もう少し率が高くて25%、 4人に1人に嚥下障害が出ます。あるいはよだれが増えたという方が2例いらっしゃいました。逆に発生がしやすくなったという人が4例、嚥下が逆に良くなったという人が2例いらっしゃいます。ですからどっちかというと、これは没入する治療の副作用というよりも薬の効き目でこうなっているということですね。ですから、薬が効いたから嚥下がしづらくなったり良くなったりするということです。で、ここからまあ一般的に皆さんがよく質問される点について Q&A の形で まとめてみますと、注射は痛いですかと。で、まあ、痛みについてはもう針の太さに依存するというふうに言われてますから、太い針を使えば痛くなります。非常に細い針を使っているので、一回ずつはそれほど痛くないと思います。表面麻酔をした人もいます。あるいは、溶解剤って、まあ、生理食塩室に溶解して注射するんですけれども、その溶解液を局所麻酔薬で溶解したらどうかと。海外でそういうふうに使っている人もいらっしゃるそうですけれども、ほとんど効果はないそうです。ですから、針刺す痛みはちょっと我慢してもらわなきゃならないと。で、入院の必要があるか。当初は私たちも怖かったので、初回投与の時は全員入院していただいてましたが、現在はもう入院はしておりません。で、一番心配な副作用は、先ほど言いました嚥下障害なんですね。これは大体注射後10日ぐらいから出るので、注射の時の1日2日、入院してもらっても、あんまり意味がないということになります。ただ、皆さんの安心感を得るには、まあ入院していただくという手もあると思います。実際に注射した日にですね、例えば首が痛くなったとか、なんか、心臓が動悸がするっていうような電話がかかってくることはあるそうです。だけど、どっちかというと、その副作用というよりも心配のために起こっている症状なので、その心配を緩和するという意味で入院の意味があるかもしれませんけれども、副作用を心配して入院する必要はあまりないと思います。で、注射当日は入浴できますか？一応、注射したその日は控えてもらっています。特に根拠があるわけじゃないんですけれども、まあ、熱が出るとか、注射したところから出血するとか、っていうのを避けるためですね。で、石鹸で洗っちゃうと薬の効果が消えちゃうことがあるので、まあ、数分間は洗わないでもらう。わざわざ注射した人を石鹸で洗う人はもういないと思うんですけども。で、あとはあまりこう揉みほぐすようなことはしないでください。薬がより広い範囲に広まってしまうことがあると思うんですね。ボツリヌス療法を長く続けた場合の長期的な効果はどうか。 で、先ほど大体こうグラフでお見せしたように、3回目ぐらいまででピークを迎えて、あとは横ばいになります。ですから、まあ、長くずっと永続的に効くということではありません。でも逆に、あと注射の効果が元にある程度戻ってくるので、先ほど一番最初に言いましたフェノールとか神経ブロック遮断とか、そういう、後戻りができない治療よりも安心できるんじゃないかというふうに考える人もいます。で、まあ、私たちが今使っているこのボツリヌスをずっと長期に使っている最大の、まあ、ゴールというか目標はですね、何回も使っているうちにその筋肉が徐々に力を弱くしてもらって、それでその効果が持続してもらえるんじゃないかというのを期待しています。あるいは注射をする頻度を減らしていけるんじゃないかと。今だいたい3ヶ月から4ヶ月に1回注射を打ちますけれども、半年に1回、年に1回というふうになれば、負担、コスト的な負担も、あと注射の痛みもね、和らげることができるということになります。その辺はもう少し経過を見ていかないと、その長期効果についてはわかりません。たくさん使っているうちに効きが悪くなっちゃうんじゃないかっていうのを心配される方もいらっしゃると思います。で、これは投与間隔が2ヶ月を切るほど頻繁に打つと、抗体って、まあ、毒素に対して体の防御反応が働いてしまうと、その抗体が1回できてしまうと、ずっと効かなくなってしまいます。ですから投与間隔は、仮に1回目が効かなくても、最低3ヶ月は空けるようにというふうになっています。で、二次障害である頸髄症を予防できますか？これが一番、まあ、皆さん知りたいところだと思うんですけれども、実際に頸髄症が起こり始めた場合の患者さんは、どんどん症状が悪化します。ですから、ボツリヌスの効果を待ってられないんですね。おまけに初回投与量っていうのがすごく少ないので、初回は非常に効果が弱いんです。ですから、手足の動きがどんどん悪くなっていくのに、ただボツリヌスで黙って見てるわけにはいかないので、多くの人は手足の動き悪くなった時点で、もう手術に踏み切らなきゃならない。ということで、まあ、ボツリヌスの効果が待てないというところはあります。ただし、比較的症状の軽い、例えば手のしびれが最近出てきたとか、少しこわばった感じがするという程度の軽い人に対して、このボツリヌスを続けて、症状の進行が止まっている人がいます。今、約3名の方で、手術をするか迷いながら、この注射で、なんとか現状を維持しているという人がいます。お子さん、小児も投与できました。で、これは実際にはですね、二次障害の起きる前、あるいは骨や関節の変形が起きる前に、この治療を始めた方が、多分いいだろうと思うんですね。ですから、小児期に使うということは意義があることだと思いますが、一応薬剤の情報として、小児に対しての安全性については、確立していないというふうになっています。要は慎重に使えということですね。で、このボツリヌスの研究会というのがあるんですけども、実は、軽直型のアテトーゼの方とかに、お子さんにたくさん実は世の中でも使い始めています。で、ジストニアの会の方で、先ほどおっしゃった、首から上しか使うことができないということなんです。保険適用的にはそうなんですけども、現場にいる先生たちは、すでに、足、あるいは腰に打っている人もいます。それはだから、適用を拡大しているということですね。で、お子さんに対してのビデオを見ますと、かなり効きます。効いてます。ですから、将来的には、そういう適用が広がっていくっていう希望はあると思います。で、一番多い副作用の嚥下障害、どうやって評価しましょうか。自分が注射打った時になんかちょっと飲み込みづらい時、どうやって評価するかって言いますと、まあ、反復唾液嚥下テストというのがありまして、自分の唾液を口の中に一生懸命溜めて、ごっくんと飲み込むのを30秒間に何回できるか数えて、3回以上できれば、基本的には大丈夫だろうというふうになっています。まあ、簡易式な嚥下障害の評価方法です。 これよりも重症になった場合には、やはり病院に行った方がいいということになります。で、このご時世ですから、どれぐらい値段がするのかっていうのはすごく大事なポイント。